では、テクルデオ県に提供される、巨大な支援システムの開発を未来で取り出す課題としてお考えください。まず背景ですが、日頃我々が見かける、駅などで見かける鉄道の線などは、基礎的に変形が出されています。ここでは、このような線をテクルデオ線と言います。現在、自動的にそのような路線図を表示させ、路線案内などに、活用したり、そして、その後、携帯電話のような小さな表示領域に、活用することによって、その活用の幅を広げていきたいという背景があります。そこで我々は、デザイナーがどのようにして、あのようなデフォルメ路線図を形成しているのか、というその形成過程を解明することにより、自動化に役立てていきたい、自動化を考えることができると思っています。その目標をもとに、デフォルメを、自動変形というのを、目指して研究を行っています。基本システムの目標として、こちらが現在の調整者の例ですが、東京都心の例なんですけど、まだまだ、全然、見やすい路線図ではなくて、完全なる自動化には現段階では至っていません。なぜなら、デザイナー監督を含む複雑な変形処理がプログラムできていないという現状が、現状ではあります。そこで今回我々は、デザイナーを少しでも支援できるようなシステムを開発することを目指しました。具体的な目標として、補完化機能というものがあります。これが実際、駅などに見かける、路線図なんですが、各駅から伸びる線分が、両下方向45度以内に補完化されているのがあると思います。例では、左側が長崎を、右側が新潟となっています。本システムでは、このような破断機能というものを大きな目標として考えました。システムの概要を説明していきます。まず、機械の地図をこのように用意します。スキャナーを用いまして、これを表示させ、プロット入力ツール、というのを用いまして、位置をプロットしてまいります。すると、このような地図が現れ、それに、自動変形を行いますが、大変な場合は自動変形を行い、変形を行っていきます。この変形の一連作業を繰り返すことにより、デザイナーが求める路線図に近づけていきます。また、完成された路線図をファイル変換して、お絵かきツールなどを用いて、様々な修飾を行ったり、もしくは、最初に行われる駅を強調する作業も、お絵かきツールから行えるようにします。データコードを説明します。それぞれの駅に ID 番号をつけまして、順に Y だけを、X だけを書き込んでおきます。また、下の方になりますが、それぞれの経路にも ID 番号をつけ、その経路に存在する駅の ID 番号の連続も書き込んでおきます。すると、表示される路線図はこのようになります。本システムにおいて実現した変形支援機能ですが、機能1では、理想の経路ページを部分指定し、変形を行います。機能2では、一部の駅の理想の位置を分析し、変形を行います。この2つの機能では、路線をより直線化しようという目的があります。また、機能3では、駅から伸びる線分を45度くらいの方向を利用した仮説。機能4では、機能3の方向を利用して行ったとき、同じ方向に複数路線発生があり、どうしても重なってしまいますので、これを、線分をずらすという、機能です。この3、機能3、機能4では、エクスターの流線分のパターン化を目的としています。最後に機能5ですが、ドラッグ&ドロップによる駅の移動をデザイナー自身がこの手で行えるようにします。具体的に機能を説明していきます。デザイナーが、変形させたい経路を部分指定していきます。そして、その後、変形後の理想の経路を折れ線で選びます。で、変形後の理想の折れ線に指定した経路を移動させていきます。すると、このように変形することができます。その時、指定されていない駅の移動ですが、ベクトル分岐率を用いて一定に移動しています。ベクトル分岐率ですが、例えば、経路、小文字 A、小文字 A に H9 があったとします。変形により小文字 A、小文字 A が大文字 A、大文字 A に変形した場合、それぞれの経路に対する駅の H9 の位置が別々の場所を指してしまいます。そこで重みを利用して、Q の平均の位置を求め、新しい駅 T の位置を記入していきます。機能の説明に戻ります。機能2では、デザイナーがすでに一部分、部分的に理想の線路を完成している場合、 ね、ファイルからですね、ファイルから、それを、読み込み、理想の予選図を読み込み、全体を一気に変形するという機能です。このようになります。機能3ですが、パターン化を行うために、各駅から伸びる線路を、45度近いの、交通した方向にしているよう、駅間に接点を複数点投入していきます。すると、このようにすることができます。機能4では、機能3の重なった線路を照らします。この場合、この駅なんですが、左斜め上の方向に、2路線走っています。すると、機能3を行った段階では、このように、左斜め上の方向に2つ線路線が重なってしまいます。そこで、機能4では、このように、駅を拡大して、その路線を分かれるようにしています。最後に、機能5です。機能5です。複数点間の線分が、両下方向になるように、また、デザイナー自身が、細かい修正を行えるよう、駅を指定するワーキングロック、をできるよう、で移動できるようにしました。このように、することができます。では、東京都心の地下鉄の線路を用いて、パターン化の実験を行います。これが変形前の線路で、パターン化の方向用紙を行うと、このようになります。この、複数路線が走っている駅が大手町駅ですが、これを拡大させると、このようになっておりまして、路線の数や、方向によって位置が拡大されているのがわかると思います。また、方向量子化を行った後、ドラケンブロックで修正をかけることにより、このように東京の路線を持っていることができます。名古屋の地下鉄路線でも、方向量子化を行い、ドラケンブロックで修正をかけてみました。このように、名古屋の場合は持っていることができます。最後に、考察をまとめですが、このような機能、このような機能を用い、そして実験センターより少しはデザイン直しにできるような、できるようになったのではないかと思われます。今後の課題です。路線をより直線化する点では、まだまだ十分に検索は、できているとは言えません。そこで、操作しやすいように、部分拡大を行ったり、もしくは、デザイナー自身がドラケンドロップして駅を移動するときに非常に細かい手間のかかる作業になりますので、高知県上にしか駅を移動することができないようにするというのが大きな課題として残っています。また、高知県と、オレゴン通りとの、関連がまだ、完成されていませんので、高知県と、デザイナーを利用するオレゴン通り、例えば、キャブやワールドなどの、データと変換できるように、していることが、2つ目の大きな課題としてあります。以上です。
はい。では、ご質問をどうぞ。お願いします。鉄道の線路じゃなくて、例えば先ほど元々の話がありましたように、道路に駅を変えるときには、これと同じ方法でできるんです
か？そうですね、駅というものが道路にはありませんので、そのようなところの置き換えが可能であれば、できるというのも可能だと思います。
はい。あと一番最後の結果の結果ですけど、非常にいい結果が出ていると思うんですけれども、はい、その指導による修正というのはどれぐらいかかるんですか？指導による、
そうです、うん、はい、
どこまでが人間にやって、どこまでが最後修正になってますけれども、はい、指導なのかというのはどれぐらいの割合なんですか？
そうですね、今の時点ではまだまだ指導に時間が取られているところがあります。先ほども言ったんですが、複数点を出して、それぞれから方向を出してるんですが、その移動、駅自体の移動は行ってませんので、それを、その複数点を目標に移動で行っている段階ですので、まだ大いに、非常に、非常に、作業が。 多くなっているのは確かです。
はい。ありがとうございます。